十二種、キリストは彼の肉体となることから、彼の昇天を経過し、彼の再来に至るまで、地上での神の行動の中心である。ローマ書1、神が彼の民を一般的に導くのは、雲と二本の銀のラッパによってでしたが、彼の民を特別な方法で導くのは、契約の発行を通してでした。この発行は、昇天における十字架につけられ、復活したキリストの予表です。民数記、住所33節から34節。こうして、彼らはエオバの山から三日の道通りを進んだ。エオバの契約の発行は、三日の道通りの間、彼らに先立って進み、彼らのために休憩する場所を探し求めた。彼らが A 所から出立するとき、昼はエホバの雲が彼らの上にあった。A。ですから、神の民の唯一の指導者は、どの人でもなく、十字架につけられ復活したキリストです。B。彼は指導者であり、クリスチャン生活の長く、謙和しい、皇帝において、私たちを安息の正しい場所に導きます。C、契約の発行の導きは、キリストの導きが真実で、契約に従っていることを示します。1、神はアブラハム、また彼の子孫と契約を結んで、彼らを予期地にもたらしました。2、最終的に神の契約は発行の中に置かれました。こうして、この発行は契約の発行と呼ばれました。3、ですから、私たちを安息の場所に導くキリストは、契約のキリスト、神の真実のキリストです。ローマ数字に、民数記住所35節と36節は言います。契約の発行が、出立するとき、モーセはこう言った。エホバよ、立ち上がって、あなたの敵を散らしてください。また、あなたを憎む者があなたの御前から逃げ去るようにしてください。また、それがとどまるとき、彼は言った。エホバよ、お帰りください。イスラエルの何千万の民のもとに。A民数記住所35節は、詩篇68編1節で引用されています。パウロは、エペソ4章8節から10節で、詩篇68編の言葉をキリストの昇天に適用しました。ですから、この節の立ち上がることは、キリストが彼の昇天において、天に昇っていくことを指しています。B 民数記住所35節の立ち上がることがキリストが彼の昇天において天に昇っていくことを指しているのでモーセが36節で語ったお帰りくださいという言葉はキリストの再来を指しているに違いありません。C 35節と36節のモーセの言葉は神のエコノミーの線形を描写しています。それはキリストが肉体となって契約の発行、すなわち祭司の神の具体化となることから彼の昇天を経過し、彼の再来に至ります。ローマ数字3、詩篇68編は民数記住所35節と36節の解釈であり、地上での神の行動の中心としてのキリストを掲示しています。民数記10章35節、契約の発行が出立するとき、モーセはこう言った。エホバよ、立ち上がって、あなたの敵を散らしてください。また、あなたを憎む者があなたの御前から逃げ去るようにしてください。A 神の口頭は契約の箱を伴う幕屋を建てた後に始まりました。契約の箱を伴う幕屋は キリストが肉体となって地上での神の住まいとなり、彼ご自身を神のエコノミーにおける神の行動の中心としていったことを強調します。詩篇68編1節、神を立ち上がって敵を散らしてください。また彼を憎む者が彼の御前から逃げ去るようにしてください。 B、 契約の発行を伴う幕屋の中の神がシナイ山から荒野を経過してシオンの山まで行動したことは、キリストにある神が肉体となることから昇天まで行動したことの予表でした。 C、 神は依然としてこの地上で行動し、紹介の中でまた紹介を通して行動し、キリストを紹介の中心として行動しています。 D、 人の中での神の行動は、神を神化すること、すなわち人を神格においてではなく、命と性質において神と同じにすることです。ローマ数字4、詩篇68編は、神が中心としてのキリスト、契約の発行によって予表されるの中で、勝利を得たことを啓示しています。A、 神を立ち上がって、敵を散らしてください。また彼を憎む者が彼の御前から逃げ去るようにしてください。契約の発行、キリストの予表が行ったところはどこでも勝利がありました。B、 諸々の軍勢の王たちは逃げる。彼らは逃げる。これらの打ち破れ散らされた王たちは、サタンと支配者たち、すなわち反逆的な天使たちを予表します。C、 主は命令を与えられる。喜ばしい訪れを伝える。女たちは大きな群れを成している。イスラエルの声らの女たちは、福音を言い広める弱い者たちを表彰します。D、 家に住む女は分取り物を分ける。分取り物はキリストが成就し、完成し、到達し、得たすべての獲得、すなわち彼の死、復活、昇天の勝利の収穫を表彰します。E、 あなた方は羊の囲いの間に横たわっても、羊の囲いの間に横たわることは、神の選民に対する備えと顧みの中に安息することを強調します。F、 鳩の翼は銀で覆われ、その限り羽は緑がかった金色の金で覆われる。この説は、分取り物の間での4つの項目を掲示します。1、鳩の翼は、その霊の行動する力を強調します。2、銀は、私たちの義人のための贖いにおけるキリストを強調します。義人は白色、すなわち、善人の色で示されています。3、風切り羽、鳥の翼の末端の羽で飛んで舞い上がる力を供給するは、その霊の飛んで舞い上がる力を表彰します。4、風切り羽を折っている緑がかった黄色のきらめく金は、神の性質が神聖な命と栄光の中できらめくことを表彰します。5、以上の4つの項目の内容は、キリストが彼の勝利の中で神の選民の享受のために獲得した分取り物であり、実は三種の神と彼の全体的で完全で全てを含む救いのあらゆる項目です。6、神の選民は以上の項目全てをキリストにある彼らの分け前として享受し、それらを他の人たちに喜ばしい訪れとして付け知らせます。
ローマ数字7、詩篇68編は神の住まいの建造 掲示しています。A、それはエホバ神が彼らの間に住まわれるためである。たわものある人としてのたわもの、すなわちキリストにある信者たちは共に建造されて神の住まいとなります。この住まいは紹介、キリストの体を表彰します。エベス4章11節から12節。そして彼ご自身はある人たちを与えられました。それは聖たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、B、みなしごの父、またやおめのための裁きつかさは、聖なる住まいにおられる神である。神は孤独な者を家族の中に住まわせ、囚われ人を繁栄の中にもたらされる。神の住まいは信者たち、窮乏の者、孤独な者、拘束された者の住まいでもあります。C、神が住むことを願われたあの山は、シオンの山、宇宙の最も高いところです。ローマ書8、詩編68編は、神の家の中で神を享受することを啓示しています。A、神の家の中で神を享受することは、神の住まい、紹介の建造の後に来ます。B、主は本べきかな。彼は日ごとに私たちの良きものを積み込まれる。神は私たちの救いであるセラ。ここの良きものとは、三一の神、すなわち銀で覆われた鳩の翼と緑がかった黄色のきらめく金で覆われた風切り羽です。C、神は私たちにとって救いの神である。死から出て行かせるのはエホバ主による。私たちは神を私たちの救う命として享受するとき死を逃れます。D、私たちは神の家の中で敵に対する神の勝利も享受します。ローマ書9、詩編68編は神の新約エコノミーに従って神を賛美することを啓示しています。A、神よ、彼らはあなたの行進を我が神、我が王の行進を、我が王の行進を聖なるところで見ました。彼らは敵を指しており、行進は神の活動を指しており、聖なるところは紹介を表彰しています。B、歌う者たちが前を行き、演奏する者たちが後になり、その間で少女たちがタリバンを鳴らす、タンバリンを鳴らす。少女たちは信者たちを表彰します。C、改宗の中で神を褒めたたえよ。イスラエルの源から出たあなた方よ。エホバを褒めたたえよ。そこには彼らを支配する小さなベニヤミンがおり、彼らの仲間たちの中にユダの族長たちがおり、ゼブルンの首長たち、ナフタリの首長たちもいる。あなたの神はあなたに力を命じられた。神よ、あなたが私たちのために行ったことを強めてください。D、神の選民による神に対する賛美の中で、神の新約エコノミーに従った予表の光景が描写されています。それはキリストが神の救いのために神の贖いを完成することについて、また福音の美しい言葉をもってキリストの成就した喜ばしい訪れをルーすることについてです。1、詩編68編27節は小さなベニヤミンについて語っています。A、悲しみの子、ベン・オニとして、ベニヤミンが予表するのは、悲しみの人として、肉体となって地上で人の生活をし、神の永遠の贖いを成就して、神の満ち満ちた救いを成し遂げたキリストです。B、右の手の子として、ベニヤミンが予表するのは、右の手の御子として復活し、勝利し、昇天して天で務めを行い、神の贖いの適用を執行し、神の救いを行うキリストです。詩編68編27節は、ユダの首長たちについて語っています。A、ユダは神の民の勝利、力と 王の杖を持つ獅子、また神の民の平安、シロとしてのキリストを予表します。ユダが掲示しているのは、キリストの勝利、キリストの王国、キリストにある教授と安息です。C、ユダは王の部族であり、地上での神の王国のために、戦士の部族であるベニヤミンが絶えず共にいました。3、詩篇68編27節は、ゼブルンの主張たちについて語っています。A、海の騎士、ガラリアに住み、船のために騎士となるゼブルンは、神の福音を述べ伝えることの輸送と拡大のための福音伝道の騎士としてのキリストを予表します。B、ペンテコステの日に少なくとも120の福音の船、彼らは皆ガリラヤ人でした。が、出版し、福音を拡大しました。4、詩篇68編27節は、ナフタリの主張たちについて語っています。A、ナフタリは復活において死から解き放たれた方としてのキリストを予表し、放たれた目力によって表彰され、彼の福音のを述べ伝えるために美しい言葉を語ります。B、ゼブルンとナフタリの民はいずれもガリラヤの人であり、キリストの福音は彼らから拡大し、述べ伝えられ、普及しました。C、予表においてゼブルンとナフタリは、神の救いのために成就されたキリストの贖いの喜ばしい訪れを拡大し、普及する一つのグループを形成します。ローマ数字10、詩篇68編は宮から神の都へ拡大することを掲示しています。詩篇68編28から29です。あなたの神はあなたに力を命じられた。神よ、あなたが私たちのために行ったことを強めてください。エルサレムにあるあなたの宮のゆえに、王たちは贈り物をあなたに持ってくるでしょう。A、神よ、あなたが私たちのために行ったことを強めてください。エルサレムにあるあなたの宮のゆえに、神が彼の先民のために行ったことを強めた後、神の家の中で神を享受した影響は、エルサレムの都全体に拡大します。B、神の家は地方紹介を表彰し、エルサレムの都は王国を、すなわち紹介の強化と保護を表彰します。ローマ数字11、詩篇68編は、神のために地を獲得することを掲示しています。A、神を享受した影響は、神のために全地を獲得します。B、地の諸王国は、神を賛美するように命じられます。C、詩篇の作者は、神を賛美し、褒め称えることによって結んでいます。
クルーシャルポイント1、神の地上での行動に預かるために、紹介生活を尊ぶ。アウトライン1、神の行動は、契約の箱を伴う幕屋を建てた後に始まりました。契約の箱を伴う幕屋は、キリストが肉体となって地上での神の住まいとなり、彼ご自身を神のエコノミーにおける神の行動の中心としていたことを強調します。アウトライン2、契約の箱を伴う幕屋の中の神がシナイ山から荒野を経過してシオンの山まで行動したことは、キリストにある神が肉体となることから昇天まで行動したことの予表でした。アウトライン3、神は依然としてこの地上で行動し、紹介の中でまた紹介を通して行動し、キリストを紹介の中心として行動しています。神の行動は契約の箱の幕屋を建てた後始まりました。契約の箱を伴う幕屋は、キリストが肉体となって地上で神の住まいとなり、彼ご自身を神のエコノミーにおける神の行動の中心としていたことを強調します。これは、神が道、すなわち契約の箱を伴う幕屋を設立して初めて地上で行動することができることを意味します。その幕屋の中で、神は彼の民と共にいることができ、その中で民は神と接触し、彼と共にいることができます。旧約には、予表がありますが、 新約には契約の箱の幕屋の実際であるキリストがあります。神の行動はシナイ山、立法から荒野、地を経過してシオンの山、天にある神の住まいを象徴する、すなわち神の住まいに至ります。今日私たちは地上での神の行動にあって肉体となることから昇天までの彼の行動にあって勝ち誇り喜び踊るべきです。神は地上でキリストを中心とする彼の住まいの中で、また住まいを通して行動しておられました。私たちはこの3つの点についてはっきりしていなければなりません。 1. 神は地上で行動しておられる。 2. 神の行動は幕屋の中に幕屋と共にあった。 3. 神の行動は幕屋の中で中心としてのキリストと共にあった。詩篇68編はこの背景をもって書かれました。それは今日地上における神の行動の状況の正確な描写です。神はこの地上で行動し、彼の紹介の中で、また紹介を通して行動し、キリストを紹介の中心として行動しておられます。適用、青年在職大学院生編。神は地上で行動しています。神の行動は神の幕屋である紹介とともにあります。そして幕屋の中心はキリストです。このように見ていくと、あなたは紹介生活を尊ぶべきです。あなたが神の行動に預かりたいなら、紹介生活にとどまり、紹介の行動に緊密に従っていく必要があります。ビジネスライフや研究生活を理由に紹介生活を犠牲にしてはいけません。もちろんビジネスライフや研究生活をいい加減に送ってはいけません。それを証のために主に引き上げていただくべきです。しかし優先順位を紹介生活に置くことを訓練してください。そうすればあなたは神の地上での行動に、紹介に従うことで預かることができます。紹介生活の中でのみ神の地上での行動に預かることができるというビジョンを見て、あなたは自分のビジネスライフなどを再考慮し、再構築すべきです。ビジネスライフなどのポジショニングは、1. 優先順位は紹介生活の次、 2. 紹介建造のために引き上げられるべきであるというものです。このポジショニングはあなたの宗教観念とは逆です。したがって御言葉に基づき、主の御前で祈りの中でよくよく再考慮する必要があります。その後ポジショニングが定まったら、実際的に再構築してください。このようにしてあなたは紹介生活の中でキリストを中心とすることを経験するので、真に神の地上での行動に預かるのです。祈り、オー主イエスよ、あなたを愛し紹介生活を愛します。神のエコノミーは私の宗教観念とは別の領域にあります。神のエコノミーによると、キリストと紹介が優先順位ナンバーワンですが、私の宗教観念によるとビジネスライフが優先順位ナンバーワンです。私の思いの中の観念が更新されるために、私は霊の中で思いを霊につけて、この神聖な優先順位について祈ります。同時に私のビジネスライフを主の証のために用いてください。このようにして、私が全生涯にわたって神の地上での行動に預かることができますように、神の御心が地上で紹介を通して遂行されますように。クルーシャルポイント2、福音を人々に運搬し、福音の良き言葉を人々に語る。アウトライン1、詩篇68編27節は、ゼブルンの首長たちについて語っています。海の岸、ガリラヤに住み、船のための岸となるゼブルンは、神の福音を述べ伝えることの輸送と拡大のための、福音伝道の岸としてのキリストを予表します。アウトライン2、ペンテコステの日に少なくとも120の福音の船、彼らは皆ガリラヤ人でした、が出版し、福音を拡大しました。アウトライン3、詩篇68編27節はナフタリの首長たちについて語っています。ナフタリは 復活において死から解き放たれた方としてのキリストを予表し、放たれた目近によって表彰され、彼の福音を述べ伝えるために美しい言葉を語ります。アウトライン4、ゼブルンとナフタリの民はいずれもガリラヤの人であり、キリストの福音は彼らから拡大し、述べ伝えられ、普及しました。船の港のために海辺ガリラヤに住んでいるゼブルンは、神の福音を述べ伝えることの輸送と拡大のための福音伝道の港としてのキリストを予表します。福音は完成されましたが、船によって福音を拡大する必要があります。ペンテコステの日に少なくとも120の福音の船、彼らは皆ガリラヤ人でしたが、出版し福音を拡大しました。創世記49章21節は、ナフタリは放たれた目近であって、良き言葉を語ると告げています。ナフタリは復活において、死から解き放たれた方としてのキリストを予表し、放たれた目近によって表彰され、彼の福音を述べ伝えるために良き言葉を語ります。復活においてキリストは彼の弟子たちに来て、諸国民を弟子とするように命じられました。ゼブルンとナフタリの民はいずれもガリラヤの人であり、キリストの福音は彼らから拡大し、述べ伝えられ、普及しました。予表において、ゼブルンとナフタリは神の救いのために成就されたキリストの贖いの喜ばしい訪れを拡大し、普及する一つのグループを形成します。適用、青少年、大学生編。神の地上での行動の重要な部分は、福音を述べ伝えることです。したがってあなたは今日のゼブルンとナフタリになり、福音を人々に運搬し、福音の良き言葉を人々に語るべきです。聖書の中に掲示される福音の良き言葉は、うつ病になることや自殺を防ぎます。ヨハネ16章33節。私がこれらのことをあなた方に語ったのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。ピリピ4章6節。何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。7節。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。第一ヨハネ2章14節。若者たちよ、私があなた方に書き送ったのは、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。15節、世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、御父への愛は彼の中にありません。16節、なぜなら、すべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、御父から出たものではなく、世から出たものであるからです。17節、世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う者は永存するのです。福音会典で救われた兄弟の証、福音会典の最後に神戸駅前でビラを配っていたとき、50歳の男性に私たちの若い姉妹が福音を伝えました。そのときは忙しかったので、2日後に大喜びでバプテスマされました。彼はその後、福音を伝えてくれた兄弟姉妹が輝いて見えたと証ししました。ローマ10章15節。使わされないのに、どのように彼を述べ伝えるのでしょうか。福音の喜ばしい訪れを告げ知らせる者の足は、なんと麗しいことであろう、と書かれている通りです。17節。ですから、信仰は聞くことから来るのであり、聞くことは、キリストの言葉によるのです。祈り、おう、主イエスよ、神の地上での行動に預かるために、私は福音を人々に運び、福音の良き言葉を語ります。私は友人、 隣人、親戚のために名前を挙げて祈ります。その後、出て行って福音を伝えます。福音を伝える者の足は、神の目に、また平安の子の目に輝いています。ハレルヤ。福音の務めに預かれることに感謝します。
生命課程第17課、パン先集会。ローマ数字に、道地を礼拝する。道地を中心とする。パン先集会は、信者たちが礼拝する集会です。神の救いの順序によれば、まず主を受け入れ、それから道地に近づきます。私たちはこの礼拝する集会で、まず主を記念し、それから道地を礼拝すべきです。主を記念する部分では、主を記念することを中心とします。道地を礼拝する部分では、道地を礼拝することを中心とし、すべての祈り、詩歌、言葉は皆、道地に向けられるべきです。括弧1、マタイ26章26節から30節。イエスはパンを取り、それを祝福して裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、彼らに与えて言われた。みな、それから飲みなさい。これは私の契約の地である。そして彼らはシーカを歌ってからオリブ山へ出かけた。主イエスはその日、弟子たちと共にパンを裂き、シーカを歌ってから彼らをオリブ山へと連れて行かれました。それは道地に会うためです。これは一つの原則を含んでいます。すなわち、私たちはパンを裂いて主を記念した後、主に導かれて共に道地を礼拝すべきです。過去に、ヘブル2章12節、私はあなたの皆を私の兄弟たちに言い表し、紹介のただ中で私は賛美の歌をあなたに歌います。この他にヘブル人への手紙2章12節は、主が復活した後、弟子たちに現れ、彼らと集会した時、彼らを兄弟とみなして、彼らに道地の皆を告げ知らせ、また彼らを紹介とみなして、彼らの間で道地に向かって歌われたと言っています。主はもともと神の独り言でしたが、死んで復活して彼を信じる私たちを再生し、神の子たちとされました。そして彼は神の長子となり、私たち多くの子たちを引き連れて、共に神の御前に進み出られます。彼は復活した後、弟子たちの間に来て、道地の皆を彼の兄弟たちに告げ知らされました。また彼は神の長子の身分で、彼の多くの兄弟たち、すなわち神の多くの子たちを引き連れて、共に道地を崇め、共に道地を礼拝されました。この事実に基づいて、私たちはパン先で主を記念した後、主に導かれて道地を礼拝するべきです。集会のこの部分では、道地を中心とします。道地に向かって歌う賛美はすべて主が私たちの内側で導いて、道地に賛美を歌われるのです。ローマ数字3。パン先をする人たち。括弧1、マタイ26章26節。イエスはパンを取り、弟子たちに与えて言われた。主はパン先を設立されたその日、彼の弟子たち、すなわち彼の中へと信じ、彼の命を持った彼に属する人たちに、パンと杯を与えられました。ですから当然、主とこのような関係を持っている人、主を彼ら個人の救い主として認識している人だけが、主のパンを食べ、主の杯を飲んで主を記念することができ、主のパンと杯によって主の死を展覧することができるのです。括弧2、使徒行伝2章44節から46節、信じた人たちは皆パンを裂き、パンを裂く人たち、裂く人は信じた人たち、すなわち信じて主の救いの恵みを受け、 主の命を持ち、主に属する人であるべきです。そのように信じた人だけがパンを割くことができ、またそうしてよいのです。ですから、すでに救われて主に属し、罪の中に生きていない人だけが主のパンを食べ、主の杯を飲む資格があります。その他の人は、誰も主のパンと主の杯に預かることはできません。ローマ数字4、パン先をするとき、括弧1、使徒行伝2章42節、そして彼らはパンを割くことを固く持ち続けた。使徒行伝2章42節で、初期の信者たちは皆パンを割くことを固く持ち続けたと言われています。それは彼らが絶えず継続して常にパンを割いていたことを意味します。この模範は私たちが習うべきものです。括弧2、使徒行伝2章46節、日ごとにパンを割き、初期の信者たちはパンを割くことを固く持ち続け、日ごとに行いました。当時彼らは主に対して熱く燃え、主を深く愛していたので、当然日ごとにパンを割きました。このことはもしできることなら、主を記念するためにパンを割くことが多ければ多いほど良いことを告げています。括弧3、使徒行伝20章7節、そして週の初めの日、私たちがパンを割くために集まった。初期の信者たちは、日々パンを割くことによって始まりましたが、やがて徐々に週に一度、週の初めの日に行う習慣となりました。週の初めの日、すなわち主日は主の復活の日であり、新しい週の始まりであって、それは古い事柄が過ぎ去り、新しい生活が始まったことを表徴しています。ですから、この日にパンを割いて、主を記念することは最も適切です。なぜなら、私たちがパンを割くのは、主の死を展覧するのですが、実は復活の中で彼を記念しているからです。括弧4、第一コリント11章20節、主の晩餐を食べる。パンを割くことは主の晩餐を食べることなので、晩に行うことが最も良いのです。さらに晩はすべての仕事を終えて、すべての重荷を下ろしているので、心は軽くされ、霊は新鮮です。私たちが安心して主を記念することができる適切な時であり、主の臨在を感じることが容易です。しかしこれは立法的なことではありません。もし晩にそれを行うことに差し支えがあるとか、都合が悪いようでしたら、その状況を考慮し、朝や午後に時を変えても良いでしょう。